プレジデントオンライン音声版。
最近ちょっと地震が多いのでこの話題は旬かなと思っております。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は30年以内に 70-80% で東海トラフ地震が発生は嘘だった、地震学者たちが科学的事実をねじ曲げた理由という記事です。前回はね、特別編ということでゲストを招いての、初めての対談会だったんですけれども、星野編集長に聞きたい7つの質問ということでお答えしたんですが、今回からはね、いつも通り一つの記事を一回の番組で紹介するという形式に戻っております。対談もうちょっと聞きたいとかですね、別の方式がいいっていうご意見があればまたお便りいただければなと思っております。で、今日紹介するのは、南海トラフ地震 80% 30年以内、これ嘘ですよっていうですね、結構衝撃的な記事。これもともと本がありまして、東京新聞から出ている南海トラフ地震の真実、小沢圭一さんという記者さんが書かれた本なんですけれども、ここにまとまってます。で、今日紹介する記事は、小沢圭一さんの、著者インタビューという形で、この本を書いた小沢記者にインタビューをしてきました。その内容を2本の記事にまとめまして、その1本目が、この南海トラフ地震発生、嘘だったっていう記事で、で、もう1本がですね、熊本、北海道、そして能登半島、地震ハザードマップが全く当てにならない科学的な理由というものです。どちらもね、めちゃくちゃ面白い記事で、またたくさん読まれました。ちょうど最近地震多いですよね。首都圏でも地震ありましたし、その他の地域でも福島とかちょっとした地震があって、これもしかしたら大きな地震の前触れなんじゃないかっていうね、人もいらっしゃいますよね。僕も心配ですけども。で、ただですね、南海トラフ地震っていうものが、これ30年以内に 70-80% の確率で起きるんだっていう予測がですね、政府の地震本部っていうところから発表されているんですね。で、これがですね、嘘ですというのがこの小沢圭一記者の調査報道の結果なんです。嘘っていうのはどういうことなのか、先に言うとですね、大体 30% 程度というふうに考えられるということなんですけども、そもそも地震の予測予知というのが非常に難しい。というか、今の科学ではそれができないというのが地震学者の実は共通する見解なんだということなんですよね。もともとこの南海トラフ地震の真実という本が始まった、この取材が始められたのは、小沢記者が名古屋大学の詐欺谷武教授にですね、取材したことから始まってるんですね。2018年、小沢さん防災担当だったんですけれども、2013年に評価されていた南海トラフ地震の30年以内発生確率。これが当時 60-70% と言われてたんですが、これが2018年に 70-80% に引き上げられるという情報を得てですね、で、これはスクープだと。地震の確率が上がるんだということで、この詐欺屋さんという地震の権威にですね、コメントを求めに行ったそうなんです。で、ところがですね、この詐欺屋さんが冷めた口調で、いやいや、南海トラフの確率だけエコひいきされてるんだよと。他の地域とは違う計算式を使っているからそういうふうになるんだけども、全国って同じ計算式を使ってみると確率は 20% に落ちる。地震学者たちはあれを信頼できない数値だと本当は考えてるんだ。あれは科学じゃないんだ。というふうに詐欺屋さんが言ったんです。名古屋大学のね、教授ですからね、権威ですよね。その方があれは科学ではないと言った。どういうことですかっていうところから小沢記者がグッグと調べていったという話なんですよね。で、これ細かいことは記事なり 本なりをぜひ読んでいただきたいんですけども、要はですね、時間が経てば経つほど30年以内発生確率ですから、地震が起きないとですね、地震の起きる確率が上がっていくっていう計算式になってるんですよね。でもその30年以内に地震が起きるかどうかっていうのは全然わからないです。で、確かにある程度の間隔でこの南海トラフ地震っていうのは起きています。まあ、これプレート型地震って言われるもので、まあ、プレートの沈み込みに合わせてですね、こう日本列島っていうのはプレートとプレートがこう重なり合っていてですね、こう沈み込んでるんですよね。で、沈み込んでいる海の深いところで、まあ、あるところで沈み込みの力に耐えられなくなってボーンと跳ね上がるように地震が起きるというふうに考えられています。で、このメカニズムははっきりしてるんですけれども、じゃあこれが何年に一度起きるのかっていうのは全然わからないんですよね。で、これはまあ、物の例えで考えるとよくわかるんですけれども、例えば木の棒を持っていてですね、徐々に左右から力をかけていく。木の棒を折ろうとする。で、どれぐらいの力をかけた時に木の棒が折れるか、これ今の科学では予測できないんですよね。大体はわかりますよね。1秒間に何キロぐらいの力を加え続けていけば何秒ぐらいで折れる、これはわかる。でも、じゃあ具体的にどこが折れるかとか、じゃあ何点何何秒で折れるのかとか、どういう折れ方になるのかとか、これを予測するっていうのはまあほとんど不可能なわけです。で、地震っていうのはそれと同じようなことをやろうとしてるっていうことなんですよね。で、しかも地震っていうのはその1000年に何回とかですね、1万年に何回、まあそれぐらいの間隔であればほぼ正確に予測ができるわけですけれども、このスケールをぐっと縮めて30年以内に地震が起きるかどうかっていうのを予測するっていうのはまあ無理な話なんですよ。地震は別に30年に1回起きてるわけじゃないですからね。で、あくまでもこの30年っていうのは人間側の都合であって地震側の都合じゃないんですよね。地震の予知予測っていうのを人間のスケールに無理やり当てはめたところ、こういう確率ですよっていうことなんです。
プレジデントオンライン音声版
というのがですね、これ調べれば調べるほど分かってくるんですね。で、南海トラフ地震が30年以内70-80%っていう根拠もですね、まあ、ある場所の土地の隆起、まあ、これの感覚っていうのを見たところ、そういうふうに予測してるっていう、まあ、その元々の根拠っていうのをですね、この小沢さんがぐーっと調べて探してくるわけですけれども、それもまあ古文書レベルみたいな話で、しかもほとんど確認ができてないっていう話だっていうのが、この調べていく中でわかるんですよね。で、実はみんなそれわかってることなんだけれども、見て見ぬふりをするというか、地震学者もやっぱりこう世の中の要請に合わせて地震予知予測、まあこれ予知と予測っていう言葉も違ってですね、もともとはこう地震予知っていうのを言ってたんですけれども、いや予知はできないと、予測ならできるっていうことでニュアンスを弱めてるんですよね。予知っていうのはもういついつに起きますよっていうのが分かってる、あらかじめ知っているっていうことですけれども、予測、あらかじめ測るということであれば、まあできるというふうにニュアンスを弱めているんです。で、いつ起きるのかがわからない、その根拠も曖昧だっていうことは、地震学者の中では実はまあみんな薄々わかってることなんだけれども、30年以内に起きますよっていうことをあらかじめ言っていたりとか、で、それを行政とか、もしくは防災の観点でずっとアナウンスしてきているので、いや今更それが嘘なんだとかですね、それはちょっと言い過ぎなんだっていうことを言えなくなっちゃってる、引っ込みがつかなくなっちゃってるわけなんですよね。まあエコひいきされてるっていう言い方になってるんですけども、よく地震の予測マップみたいなものをですね、日本列島で色分けされてるもの見たことある方多いと思うんですけども、そうすると太平洋岸が色が濃くてですね、日本海側が色が薄いっていうことがあると思うんですよね。で、これも その南海トラフ地震がエコひいきされてるから、そういう、まあ、ハザードマップっていうかですね、地震がこういうところで起きやすい、全国地震動予測地図なんて言うんですけども、こういうものを見るとですね、いかにも東京とか静岡とか和歌山とか高知とか、このあたりで地震、大きな地震が起きそうだっていうふうに見えるわけです。で、反対に北海道とか能登とか熊本とか、そういった場所は地震少なそうに見えるわけですよね。でも、ここ最近起きている大きな地震、どこで起きたか。もちろん、首都圏でも、東京でも静岡でも和歌山でも高知でも地震はきっと起きます。それは誰も否定していない。小沢さんも、そういった場所で地震が起きないと言ってるわけじゃないんだと繰り返しおっしゃっていました。なんだけども、いつ起きるか、いつ頃起きそうか、これは全然わかんないんだ。日本全国でそういう大地震っていうのは起こる可能性があるんだっていうことなんです。で、そうだとすると、この太平洋側だけ色分けされた地図っていうのは誤解を招くだけなんですよね。今回能登地震でもですね、石川県が地震が少ないっていうことをアピールして企業誘致なんかを進めていたっていうことが分かっています。石川っていうのは比較的地震が少なくて安全なところだから、そこに、まあ、BCP に対応したですね、災害に強い拠点を作っておけば、まあ、東京とか大阪が地震でダメになった時になんとかなるだろう。そんな考え方してたわけですけども、逆にね、石川でああいう大きな地震が起きたわけです。だからどこでも地震は起きるんですよね。なんだけども、この色分けされたマップを見ていると、まるで、また日本海側では地震が起きないかのように、錯覚する人が多いと思うんですよ。で、まあそのことを言うとね、いやじゃあその太平洋側の色を薄くしたら、今までやってた防災意識が遅れてしまうとかね、これまでやってきたことと整合性がつかなくなってしまうっていうことからね、これが放置されてるっていうことを、まあ小沢さんの取材でも分かって、報じていることなんですけども、それもだから本当に本末転倒ですよね。間違ったものを、いやそれは都合が悪いからといってそのまま放置している。うちの地域は安全なんだっていう油断を生んでいることで、どれだけの人が被害を受けてるかっていうことを思うと、もうこの安全神話っていうのは本当に良くないんじゃないかと思うわけです。だからここそこは危ない、ここそこは危険だっていうようなコミュニケーションではなくて、どこでも危険で、どこでも何かが起こる可能性があるんだから、その時に何に備えておくか。で、お住まいの場所とかですね、通っている会社、学校によって、どういう災害が起きやすいかっていうのはわかるわけですよね。斜面地だったら土砂崩れの恐れがあるかもしれません。湾岸であれば液状化するかもしれない。川に近ければ増水、洪水の恐れがありますし、密集しているところでは火災が深刻化する恐れっていうのがありますよね。そういったもので、そういう災害がそれぞれ起きた時にどう備えるかっていうのを知っておくことが重要なのであって、いや、うちの方ってのは地震はあんまり起きないから地震対策はあんまり必要ないんだとかっていうのはね、もうマイナスでしかないっていうことですよね。今回の記事のサブタイトルで、行政の都合で発生確率を下げるは無視されたとしてるんですよね。行政の都合で無視されてしまった。発生確率は一度開けたら下げられない。まあなんか日本の国ってのはこういうことが本当に多くてですね。なんかため息が出てしまいますよね。まあこれ地震学の研究者も、まあ、悪いことをしてるっていうか悪気もないわけですけども、結局防災とか行政の人たちに押し切られてしまう。で、防災とか行政の人たちももちろん悪気はないわけですけれども、そういういろんな人の善意がですね、結局世の中を地獄に導いてしまう。善意による合成の誤謬が起きてしまってるっていうのは、本当にこう、虚しくなるというか、どうしてこうなってしまうんだろうっていうものですよね。で、しかもですね、小沢さんは、まあ記者としてこのことをスクープして、熱心に報道されてるんですけれども、地震学者たちがこの30年以内 80% っていう確率を怪しんでるっていうのは他の防災担当の記者たちも薄々は知ってたことのはずなんですよ。 小沢さんはたまたまそこで担当して取材した時に明大の詐欺屋さんから一報を取ってですね、取材することになったわけですけれども、詐欺屋さん以外の先生も、まあ、小沢さんも実際いろいろ話を聞くと、皆さんそう証言されてますし、他の記者も他の研究者を取材していれば、いや、あの数字はちょっと怪しいんだよっていうことを聞いてるはずなんですよね。だけれども、そのことを報じなかった。なぜか。やっぱ都合の悪いことだからですよね。発生確率が実は低いんだという報道が、誰のためになるのか。いや、そんなものは確率が高い、地震が迫ってると言った方がいいに決まってるだろうと。そういう圧力に押し切られちゃったんじゃないかと思うんですよ。なあ、こういう発想がね、マスコミがマスゴミって呼ばれちゃう原因なんじゃないかなって僕は思うんですけど、まあ僕もね、その一員っていうか端っこにいるのかもしれないので、本当にね、改めないといけないなというふうに反省するんですが、皆さんはどう思われますかね。本当にね、地震はね、起きますよ。我々、日本列島、地震とは無縁ではないので、必ず、まあ、南海トラフ地震もそうですし、他の大きな地震というのも起きます。だからそれにはきちんと備えておかなければいけないわけなんですけれども、30年以内に 80% みたいな数字にね、騙されてはいけませんし、それをもとに、日本海側なら安全なんだとかですね、首都圏以外だったらいいんだ、なんていうふうに、夢を持っていただかない方がいいかなと。で、そういうものがいかにデタラメなのかというのは、この本をね、読んでいただくと非常によくわかるので、ぜひ、記事と合わせてご覧いただければなと思います。ということで、今回紹介した記事は、30年以内に70から80% で南海トラフ地震が発生は嘘だった。地震学者たちが科学的事実をねじ曲げた理由という記事でした。皆さんから様々なお便りをいただいています。本当にありがとうございます。励みになります。いくつかね、いただいたお便りご紹介したいと思うんですけれども、メールとね、Google フォームの書き込みと2つの方法で募集してますけれども、これ2通メールいただいていますね。東京都世田谷区のしげちゃんさん。しげちゃんさんからはね、番組の長さについて、今のままでいいんじゃないかということをいただいています。で、内容については、まあね、非常にご評価いただいているんですけれども、例えばそのシャープ290で、私がバツイチである離婚しているっていう話をしているんですけども、ここにね、星野さん個人を知ることができて、ますます親近感を覚えました。っていう風に書いていただいていて、大変恐縮でございます。で、他に聞いているポッドキャストっていうのも、辛坊治郎さんの番組とか、立岩陽一郎さんの番組とか、伊藤陽一さんの番組とか、うちのサイトでもね、お世話になってる皆さんだったりもしますけれども、大変背筋が伸びるというか、こういう番組に負けないようにいいものをここで取り上げていきたいなと思いましたね。はい。で、あとですね、海外にお住まいの千恵子さん。この方、イギリスからね、楽しく拝聴しておりますと。日本の企画は2020年が最後で、次はいつ帰ることができないのかわからないので、ポッドキャストを聞いて日本の情報を入手している。プレジデントオンラインは面白い内容でアップデートが楽しみです。お話の時間も私にとってはちょうど良い長さで、トピックも1話につき1つに絞るというのが個人的には好みですと。海外からの一読者より、これからも面白いポッドキャストを楽しみにしていますとメールいただいています。ありがとうございます。いくつかね、海外からお便りいただいていまして、いや、ポッドキャストっていうのはやっぱ海外にも届くんだなと思って、胸を熱くしている次第です。今ですね、募集中のテーマは、他にどんな番組を聞いていますか、またこの番組もっと長い方がいいですか、短い方がいいですか、どんなエピソードを紹介するのが望ましいでしょうか、というようなことを伺っています。皆さんのお便りをもとに、もっといい番組にしていきたいと思っております。ぜひお気軽にお寄せください。メールアドレス podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp、 もしくは Apple Podcast の概要欄に お便りフォームのリンクがありますので、そちらからもお送りいただけます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。